花井と
キットの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えかっこかり
7-2、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキットです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということでですね、
はい、
まあ、結構寒くなってきたなみたいな。
そうです、やっとこれは秋か暖かい冬かどっちかですね、
うん、っていう感じになってきましたが、皆さんいかがお過ごしですかね、うんうん、
はい。
いやー、もう私はですね、
うんうんうん、
あのパソコンが KP41 問題が結構また出てきて、
うん、
もうなんか急に死ぬんですよ、その作業してて。
このねラジオも何度か悩まされましたからね。
なのでもう新しい PC を買いまして、
うん、
あといってもあの KP41 が出てたやつは、
うん、
それこそ動画編集とかもできる、
はいはい、
まあ言ってみればサザビーみたいなやつなんですよ、スペック的にはね、記者が持ってる、うん、なんですけど、まあそれはそれで必要なんだけど、
うんうんうん、
普段使い、例えばこのラジオ収録するとか、
はいはいはい、
っていうのは別にそこまで必要ないので、
うんうん、
なのでまあリガジーぐらいのやつを買ったんですね、
うんうん、いやでも、うん、それでまあ良くなるんであれば。
いやあのね、
うん、
サザビーはね、
うん、
ちょっとねスペック盛りすぎて、
あそう言ってたね。
そうだからノート PC だから、
うん、
スペースが限られてるわけですよ、
うん、
その中にいろいろ突っ込んだんで、
うん、
熱とかにすごい弱くて、
うん、はいはいはいはい、
そうだ、あの逆襲のシャアでもさ、
うん、
最初サザビーが最初にね発信していって、うん、でなんかメガ粒子砲みたいなの打ってさ、
うん、
なんかそこでこれでもパワーダウンするのかみたいな感じのことをシャアが言ってたね、
うん、
やっぱあんまあの調整が十分ではないみたいな。
はいはいはいはい、はい、
なんだけどアムロのリガズイはこうボコボコにやられるっていう、
うん、
そんな情けないモビルスーツに勝ったところで何になるみたいな感じのことを言って、本気で戦わずに去っていくシャーみたいな感じだったんだけど、うん、まあそれと同じくこのサザビーはちょっとねあの、うん、調整が不十分なというか、ちょっとしたことでパワーダウンしちゃうので。
そうね、
うん、
うん、
なのでリガズイ、あでもねこれ前使ってたリガズィもあったんですよ、
あの
サザビーの前に使ってたやつ、
うんうん、
レッツノートっていうパナソニックの2017年の秋モデルみたいなの使ってたんですけど、
ほいほい、
それと同じモデルの新しいやつで2020年モデルぐらいかな、
ほうほう、2年前ぐらいの、うん、
だからリガズィよりはちょっとパワーアップしてる感じ、
うんうんうん、
なので、うん、ちょっとこいつを、こいつは KP41 多分出ないと思うので。
ああ、助かります。
その、前のリガズィも KP41 は5年ぐらい使って出てなかったから。
おお。
やっぱちょサザビーがちょっとやりすぎたなっていう。
そうね、ちょっと、うん。うん。
なので、この新しい PC をちょっとセッティングしていきたいと思っております。
はい。
花井さんはいかがお過ごしですか、最近は。
あ、私ね、やっとスーパーマリオランド2、6つの金貨をイージーモードでクリアしました。
おー、素晴らしいね、
うん、そうなんですよ。でその後、あじゃあノーマルでもやってみようと思ったら、
うん、
やっぱりノーマルは私にはまだちょっと難しくて、
うん、
まああと29期ぐらい残ってるんで、まあそれをゆっくり、そう、一応なんかあったら嫌だなので一応40までは増やしたんだよね、残機。そう、それでやって、まあ、十何期か落として、そこまで行けましたので、あと、まあ、29残ってるんでね、うん、なんとか、はい、クリアは、まあ、ゆっくり目指していこうかなと思ってるんですけれども、
うん、
まあ、月一でね、ボードゲーム会をやってるんですよ。まあ、ボードゲームとかテーブルゲーム会をやってまして、
うん、
そう、そこに、スプラトゥーンをやっている女子が来てたんですね。
うんうん、ほうほう。
で、誰かやってる人はいないのかっていうので、
うん、
でも、一人しかいなかったんです。そう、その中でやってるの。
うん、
で、 まあ私と、まあゲーム好きだけど、やっぱりアクションが苦手なんだっていう話をしたんですよ。
ああ、はい、はい。いや、
面白いと思う、あれは。そう。うん、絶対面白い。あ、こんだけ流行ってるし、うん。だけど、やっぱアクションが難しいって言ったら、いや、ゲーム下手な方がゲームって楽しめるんですよって言われたんですよ。その女の子にゲーム女子、なんかゲームが上手かったらすぐにクリアしちゃうじゃないですかって言って、うん、でもゲームが下手だったらずっと楽しめるでしょみたいなことを言ってきたんだけど、
なるほど、
わからんわからんって言ったけどね、
うん、
でも帰り道にそうなのかなって思って
なるほどね。
そうなの。ってことは、だから私はこんなにスーパーマリオランド2を頑張ったのかなとか、こう、なんかちょっとずつ上手くなっていく喜びみたいな、そういうこととかこう思ってさ、
うん、
なんか、そういうことなのかなって考えた夜だったね、あれは。
なんか、なかなか、なかなかない視点だよね、その。
そう、なかなかないよと思って、
うん、
ゲーム下手な方がゲーム楽しめるんですよって、ゲーム下手な方が羨ましいぐらいの感じだった。だって言い方としてはそう、
なるほどね、
うん、
まあなんていうんだ、上手くなる伸びしろがあるからってことかね、
かもしれないね、その
うん、
うん、やっぱゲーム上手かったらすぐプッとクリアしちゃうから。
そうね、でも、
うん、
じゃあのシャーロック・ホームズ伯爵令嬢誘拐事件やってみませんかって感じだね。
そう
だね一生楽しめるよみたいな。
一生楽しめるもうそれゲーム上手いとかでもないからね、あれ、
うん、
一生楽しめる
もしくは忍者流剣伝でもいいけど
そうね、うん、
忍者流剣伝ゲーム下手な人だったら多分一生クリアできないから、
一生クリアできない、楽しめる
よ、ね、一生楽しめるよっていう、
そうそうそうそう、
もうあのジャッキオの前からやらしてごめんなさいっていうまでやってほしいね、
うん、
ごめんなさい、やっぱりゲームが下手でも楽しめないことあります、
そうい
いよいいよ、あのジャッキオと100回ぐらい戦っていいよみたいな、
そうそうそうそう、
あのセーブしたところ、その場ロード&セーブ&ロードで、
そうそうそうそう、
ジャッキオを倒せるまでやっていいよって、
うわ怖い、地獄、
多分一生かかるけどみたいな
怖い、子供泣いちゃうよ。
うん、多分まあそういう話じゃないんだろうね、多分ね。
そうそう、そういうのでなんかね、そんなこと言ってはって目が覚めたんだけど、でも最近のね、私まあ脱出ゲームっていうか、その謎解きのゲームが好きなんだけど、
うん、
イベントとかでもね、そのリアル脱出ゲームとかさ、
うん、
まあ待ちぶらしながら謎解いていくやつがよく言ってんだけど、はいはいはい、それがまあテーブルゲームというか、
うん、
であるんですよね、今すごくいっぱい出てて、
はは、
でこの間びっくりしたのが、こういろんな、あ、まあ、タンスの絵が描いてあるのとかこう壁に貼ってあるんですよね、
はは、
暖炉とか、
うん、
そう電話とかがこうバーっと貼ってあって、まあこれはあの1メートル以上上に貼ってくださいとかのこう指示があって、
うん、
でもうスマホでかざすと AR で、そこに引き出しが現れるわけですよ、タンスが出てきて。で、それで、あの、スマホでピッと、あの、引き出しを触ると開くんだよね。で、それを回収してっていう、
うん、
すごいそれがね、面白かった。びっくりして。
なるほど。
うん。だから絵なんだけど、
うん、
それはまあ指示、これはテーブルの上に置いてくださいとか指示がこうあるわけよ、
うんうん、
でそのテーブルの上に置いてあるろうそくを見るとこう出てきて、
うん、
それに取ったアイテムで火をつけたりとか、
うん、
電話をかけたりとか、
お
ー、へー、これびっくりした、あ、もうそういう時代なんだっていう、
うん、
もう全然十分家の中でも楽しめる。
へえ、そうなんだね。
それを手分けしながらね。で、音楽もずっと鳴ってるんですよ。その、スマホから出てくるんだけど。
ほうほうほうほう。
で、あと残り何分とかばーって出てきて。
うん。
こうその、拡張現実といいますか。
ああ、はははは。
ね、その AR。で、できる。だから、その背景はその人の部屋なわけよ。
うん、うん、うん。
そう。その部屋の上にこう、ちゃんと、 電話が置いてあったりとか洗面台が出てきたりとか、
あ、
もう不思議な謎解きをやったね。
へー、なるほど、うん、
そう、そういう時代になっております。
なるほどね。
うん、
オッケー、いいですね。
うん、なのでこれからどうなるんだっていう感じだな。
まあそうね、そう、どうなってしまうのか、
そう、どうなってしまうんだっていう、
うん、
うん、
そうだね。そのうちあの、うん、あのランニングボーイのさ、
あ、
映画の、
うん、
あれのヒューソンが開発した、
あ、なるよ、
あのなんか乗って戦えるやつ、
うん、乗って戦う、でもなぜか命も危ないっていう、危ない
っていう、あれみたいのできちゃうかもしれないね。
やばいよ、あれ乗ったら命危ないから。実際死んじゃうっていうことも、
うん、そんなもん作るんじゃねえ
よ。そう、危ねえ、それは危ないですね。
うん、ランニングボーイ、スターソルジャーの秘密、皆さんご存知である前提で話しますけど、
そうそうそう、
そういう映画がね。
そう、でも今見たいっていう方はどうやって見たらいいんだろうなとは思うんですけど、どこで見たらいいですかって。
またあの、復活上映してほしいな。
してほしいよね。ね、あれなんだっけ、あの
ドリパスっていうので、こう、
うん、
あ、そうそう、そういうね、あの、
ね、
衝撃場系でもいいし、
うん、
で高橋名人とさ、
うん、
野沢プログラマーと一緒に見に来たよね。
あ、でこう殴り合って、浜辺で殴り合って。
いやー、そう、ぜひ当人たちと一緒に見たいわ。いい、
ね、逆立ちで
ね、
高橋名人が現れて、よう野沢って言って、
どうしたんだって、お前がどうしたんだ、
そう、どうした、お前がどうした。あ、そういえばさ、キッドも誕生日にさ、
そうそうそう、うん、
配信してたじゃん。
あ、そうそうそう、
うん、
そうなんですよ、私レベル46になりまして、
うん、
10月15日にね、
うんうんうん、
たまたまその日に、
うんうん、
あの福丸伯爵と、
うんうん、
あとトリッピー、こう、トリウミプロデューサーがね、
うん、
なんかゲーム配信を福丸伯爵邸でやろうという話をしてて、
うんうん、
で、あ、いいですよみたいに言ってて、
うん、
で前日ぐらいに、あ、明日俺の誕生日じゃんと思って、
おう、
あの、私誕生日を忘れるタイプの人間なんで、
あら、
あの、あんまり少数派なんですけど、
うん、世の中では少数派だね、うん、
誕生日を覚えてる人が圧倒的多数で、
うん、
私は自分の誕生日忘れるタイプの、あの、
少数民族、どじっこ、どじっこというか、
うん、
はわわって、そういえば今日誕生日でした、あ、
誕生日やったんだみたいな。で前日に気づいて、
うん、
あ、明日実は自分誕生日だったので、
うん、
なんか配信のネタに使えたら使おうみたいなことを言って、
うん、
で、じゃあきっと誕生日配信にしようみたいになって、
あ、いいじゃん、
で、じゃあロックマンをどれかやりますかと、
うん、
ただまあきっとはね、
うん、
ロックマンのそのクリア動画をゲーム実況で上げてたぐらいなので、
うん、上げてた、
俺がやっても別に今までと変わらんので、
うん、
俺がこうアドバイスしながら、
お、
他の人がプレイするという
感じで、
そうそうそうそう、
うん、
やって、で、当日私含めて4人いて、
うんうん、
キッドと福丸伯爵とトリピーと、
うん、
あと松原さんっていう、あの芸能関係の、うん、マネージャーとかやってた方の4人で集まって、
うん、
で、ロックマン2を配信したんですけど、
はいはい、
まあ、メインはほぼ伯爵がプレイして、
うん、
で俺がここはこういう風にしたらいいよ、こういう風にしたらいいよみたいな、
お
で途中でトリピーと松原さんが少しやって、
うんうんうん、
で最初からやって最後まで行って、まあ、クリアしたんですけど、
うん、
ただ途中のその最後の方で、
うん、
あのワイリーステージのハッチボスがもう一回出てくるところ、
はいはいはい、はい、
あそこで各種武器をもうすごい使っちゃって、 ワイリーの最後のワイリーのところに行った時に、うん、その有効なやつがもう武器が残ってなくて、
おお、やばい、
これ無理じゃねみたいな感じになって、
うん、
で、とりあえず一番最後の最後のワイリーにはバブルリードしか効かないから、
うん、はい、
それだけ残してあとはロックバスターでなんとかしようみたいな感じで、
うん、
で E 缶エネルギー缶も4つあったんだけど全部使って、
あ、そう、
なんとか俺がまずワイリーメカ 1,2 を倒して、
はいはいはい、
エネルギー感ゼロの状態で、
うん、
でバブルリードもちょっと減っている状態で、
うんうんうん、
最後のワイリーのとこ行って、
うん、
これ倒せんのかなみたいな、あの足りるかなっていう、
うんうん、
エネルギー、武器エネルギーが、
うん、
っていうのを、でもなんとか足りるかなっていうので、こうあの一発撃って1減るわけじゃないからバブルリードって、うんうん、2発で1減るのかな、
うん、
だからこれなんとかいけんじゃねーみたいな感じで、
うん、
もう俺が久々に本気でロックマン2をやるっていう、
うん、誕生日に
これはクリアできなかった、ここまで来てなんかね、クリアできなかったら視聴者に申し訳ないしと思って、2時間ぐらいやってるから、
はいはいはいはい、
と思っても真剣にやってクリアしたんですよ、なんとかね。
あ、すごいすごいよ、
すごい誕生日でしたよ本当に。
おお、
もう訳がわからないよっていう、
無駄にできない状態で、
そう、
一発も、
うん
うん、
だから最初 一発1減るのかどうかも忘れてて、
うんうん、
伯爵に、
うん、あの
いくつ何発撃ったら1減るか見ててとか言って
、はいはいはいはいはい、
あ、減ってない減ってないみたいな、2発で1減ってるぞきっとみたいな、あ、じゃあいけるんじゃねみたいなっていうような、
いやー、いい、熱いね、ま、やっぱりまたレベルが上がっただけのことはあるわ。
そう、ね、そうで、うん、途中でもう配信の途中でさ、
うん、
ケーキとか出してくれて、
うんうん、
みんなで食ったりして、
いいね、
うん、なかなかいい誕生日でしたね。
うん
うん、
いやー、いやー、でもよかったね。
まあそうね、うん、
なんかいろいろ全部よかった
うん、まああれクリアできたの本当よかったなと。
うん、
なのであのバグバグのチャンネルにアーカイブもあるんで、
はいはい、
まあ、あのゲームの映像部分だけですけど、
うんうんうんうん、
なのでよかったら皆さん見ていただければ、あの特に最後のワイリー戦は私がマジでゲームやってるんで、
珍しい、それは激アツだよね本当
、うん、本当にマジで
これいけるのか、うん、そんな縛りプレイじゃん、もう何発で減ってるか見てて
そんなゲージ見てる余裕ねえんだよ
ねえっていう、
うん、いやー、なかなかでしたね。
うん。いやー、でもよかった。いい誕生日で。
ね、
ぜひ。バグバグチャンネルもね、動いてはいますので。
そうだね。
はい、
う
ん。
では、おメールいただいておりますので、ご紹介しましょう。
はいはい。
ですね、これは、キットさん、ナイさん、こんにちは。
こんにちは。
先日北川景子の顔になりたい問題で投稿しました、マッシュと申します。お、ありがとうございます。
どうもどうも。
その説はね、
はい、
お世話になりまして、
うん、
ラジオなどの投稿は人生初めてで、
うん、
おー、
うん、
読んでもらえたのでとても嬉しかったです。
いや、こちらこそありがとうございます。
何度も聞き返してニヤニヤしてしまいましたいや、いいですよ、あのいつでもね、
うん、
投稿いただければ読みますんで、ね、
はい、
YouTube でキットさんロックマン生配信拝見しました。あ、あの、うん、誕生日配信だね、これね。
はいはいはい。
ありがとうございます。2ヶ月くらい前にユニクロで購入したロックマンコラボ T シャツを着ながら応援していました。
うん、
おー。苦戦しながらも無事クリア、そして誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。
うん
うん、話は戻りますが、キットさん、花井さんは投稿して採用されて嬉しかった思い出など、ありますか、よかったら聞かせてくださいということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、なんかありますか、そういうの。
私ありますよ、私ね、
うん、
あれなんだっけな、声優、いや違う、アニラジグランプリなんかそういう風な声優の雑誌があったんだよね、うんうん、なんか声優のラジオの雑誌かな、なんかちょっとマイナーなその青春、じゃあ声優グランプリ とかではなく、ちょっとマイナーな感じの声優大ブームの時に出てた雑誌がありまして、それになんか変顔を送るコーナーがあって、
ほう、
あの、比叡の声優さんやられてた、
秋山。
あ、そうそうそう。そう。と、森川さん。
うん、森川俊之さん。
あ、そうそうそう。の二人がやってるコーナーなんです。1コーナーで。で、変顔グランプリみたいなのがあってね。
うん、
で、それがこう、横綱、大関、関脇とかこうなってるわけよ。ランキングが。それに私と友達が、プリクラ、当時プリントクラブですよ。プリントクラブのやつ。あのプリクラを送ったんですよ。これは面白い顔してるぞと。
うん、
じゃあ、まあ、見事、関脇で乗りまして。
なるほど。
横綱にはなれなかったんですが、
うん、
そうなんです。でも乗って、それ超嬉しかった。やっぱり、私たちが面白いと思った変顔は、うん、兄貴たちに響いたんだって。思って、まだ、だから10代よ。その本当にあの初期、もう一番最初出たプリントクラブだから。
はいはいはい。
あれを送ったね。
なるほど。
はがきに貼って。
おお。
まだおはがきの時よ。そら。
いいですね。
そうよ。もう全然こんなもう。まだね、ガラケーも持ってる人が少なかったピッチの時代ですね。
は
ん
は
ん
は
ん
は
ん。うん。で、ポケベルの人もいたよっていう、まだ。
ああ。
そう、そんぐらいの時代なんですけれどもね。
うんうんうん、
はい。それがやっぱ、なんていうの、その、やっぱ面白いと思っている、
うん、
その兄貴たちに、自分たちが面白いと思ってもるものが認められたというかさ。
うん。
そういう気持ちになりましてね。
変
顔に自信を持ちました。そんなもん。だから私はね、なんかその後に変顔ブームみたいなのあったけど、可愛い女の子はちょっとなんか寄り目するぐらいのさ、変顔とか、
うんうんうん、
こんなの兄貴たちに怒られちゃうよっていう。そう。箸にも棒にもかからないよっていう。そうそうそう。やっぱりこう、なんかちょっと自信は持ちましたね。
なるほどね。
多分未だにあれ面白いんで、あれ結構あれを上回る女子は、
うん、
なかなかやっぱいないんじゃないかなとは思ってますね。
なるほど。
未だに、うん、そうそうそう。うん。
素晴らしい。
うん。
私はですね、
うん、
ツインビーパラダイスというラジオ番組がありまして、
うん、はいはいはいはい。
まあ、高田真理子さんがね、パーソナリティやってたんですけど、うん、まあ、私が高校生の頃やってたのかな。
うん。
うん、その番組、まあ、ずっと聞いてたんですよね。で、それが、25年ぶりに復活放送をやったんですよ。
うんうん、
これ2018年かな、
うん、
で、その時に、メール投稿したら読まれたんですね。
はいはいはい。
で、うわぁ、来たーと思って。で、うん、まあ、ツインビーパラダイス、小田真理子さんで、ゲストが沼田祐介さんっていうね、声優さんがあって、うん、沼田さんが読んでくださったんですけど、
うん、
もうね、ツイッターでこう、ハッシュタグでこう、ツインビーパラダイスみたいなので見てたから、
うんうんうん、
いやー、メール読まれたーって、ファミコンキット来たーみたいな感じでこう、ツイッターに並んで、おー、やべー、これ嬉しいな、みたいな。
あ、嬉しいよね。
うん。いやー、もうね、まあ、当時高校生でしたけど、まあ、今やもう15年ぐらいね、このインターネットラジオやってるじゃないですか。
うん、やってる。
だからもう、読みやすいメールを出したんですよ。
うん。
もうどこで読んでも大丈夫。で、適度な長さで、はいはいはいはい、誰が聞いても、あー、なるほどね、そうだったね、みたいに思うネタ。
うんうん。
もうこう、ちょっとこう合間に入れても入れたくなるようなメールをね、この、
はいはいはい。
パーソナリティ視点から書いておくと見事読まれたんですね。
ああ、素晴らしい。そのね、短い文章を的確にまとめてね。いいですね。
いや、これは15年やっててよかったわ、と思って。
それってちなみに、あ、ファミコンキッドの名前出したの？
あ、そうそうそうそう。
ああ、そっか。わ、なんか、あ、それでなんかノベルティみたいなのもらえたの？ステッカーみたいな。
あ、それはなかったけど。
そうなんだ、うん。うん。
でも、ね、嬉しかったですね。
いや、そらいいよ。
うん。
うわあ、だからなんかね、逆に、その、プレゼントコーナー、ラジオの、
は
私2回当たったことがあるんですけれども、
うん、
ラジオのプレゼントコーナーだと、ま、お名前 当選者の名前とか、
あ、
まあ、読んでくれるのもあるけれども、うんうん、まあ、ない、温かくおめでとうございますぐらいの、なんか人数が多かったらね、なっちゃって、だから、やっぱりね、なんかまあ当たって嬉しいけど、やっぱりその自分のさ、ネタが、まあね、採用されるっていうのはさ、ひとしおだよね。
そうだね。
うん。
いや、あれは嬉しかったね。
嬉しいよね。うん、
その音源未だに撮ってありますけどね。
ちょ、イベントで聞こうよ。
聞くか。
そうそう、イベントで聞く。じゃあ、私も家探しで、アジナシグランプリ出てくるから、アジナシグランプリだったっけ、なんかそう、そういうのだったんだけど、そう。
うん。
い
や、あ、あとあれですよ、
はい、
新しいガンダム、水星の魔女。
出た。
あれね、めちゃくちゃ面白いですね。
今第2回まで行った3回
?3 話ぐらいかな。
3回まで行ったのかな、うん、うん。
で、1回目の決闘でさ、
うん。
まあ、ウテナでいうところのサイオン寺みたいのぶっ倒して、
うん。
で、主人公のスレッタ・マーキュリーっていう水星から来た女の子が、
うんうんうん。
まあ、バラの花嫁みたいな子とこう、エンゲージしたんだよね。うん、
はいはいはい。
なんだけど、そのサイオン寺、もうサイオンじゃないん
だけど、サ
イオン寺のお父さんが、
うん。
実力者で、
はいはいはい。
決闘をなかったことにして、
うん、
で、その、ウテナみたいなね、その水星の魔女は退学だと、はいはいはい。で、ガンダムもぶっ壊すみたいな話になって、なったんだけど、その、うん、バラの花嫁がね、
うん、
その、クソ親父みたいな、うん、もう自分で決闘のルール決めたくせに、
うん、
なんでそれを無効にするんだと。
お、
自分が決めたルールならそのルールで戦わせなさいよみたいなこと言って、
はいはいはいはい、
もう一回そのサイオン寺と戦うことになって、
うん、
で勝って、
はいはい、
どうやら退学しなくて済むみたいな感じの話に今なってて、
はいはいはいはい、
でその退学が決まった時に、
うん、
そのスレッタ・マーキュリーって主人公がさ、
うん、
いやあんたこれで勝たなかったら退学になっちゃうんだよみたいなこと言われて、
うん、
でそのスレッタ・マーキュリーはなんかね、コミュ障なのか分かんないけど、
うん、
なんかすごいどもるんだよね、普段喋ってる時は。
はいはいはい。
モビルスーツに乗るとすごいシャキってなるんだけど、
うん、
で、その学校に入ってきて、
うん、
いやそのなんだ、退学とか嫌ですみたいな、
うん、
やりたいことリストたくさんあるし、みたいな、
うんうんうん、
で、はあ、何そのやりたいことリストみたいな、でいろいろ、うん、友達を あだ名で呼ぶとかお昼ご飯ランチを食べるとか
うんうん、うん、
友達と連絡先を交換するみたいな、なんかそんな、なんかそのリストのこと、あと、
うん、
あとでデートするみたいな、なんかそのことを、
うんうん、
なんかやってないから退学するの嫌ですみたいな、
おお、
じゃあそのリスト全部叶えなさいよみたいなことをそのバラの花嫁に言われて、
うん、
わかりましたみたいな感じ で、
うんうんうん、
でも結婚したらデートできなくないですかみたいな、
うん、
いやでも結婚できるのは何歳からで、まだそれまで間があるから、
うん、
その間好きにデートでもしたらいいんじゃないのみたいな、
うん、
っていう感じのなんか謎のバディ感がその二人に芽生え始めていると。
はいはいはい。
なんかね、ガンダムではないんだけどね、
うん、
面白いですね、
うんうんうん、
ちょっと目が離せない。そうで、サイオン寺に再び勝って、
うん、
ただサイオン寺の親父が今回は絶対勝たないとまずいから、
はいはい、
なのでなんかなんだろう、
ズルす
んの、エヴァのダミープラグみたいな、
はいはいはい、
勝手に操作するやつを入れて、
うん、
でガンダムを結構追い詰めんだけど、
うん、
こんなんで勝っても意味がないと、うん、俺は自分の意思で戦うとか言ってそのダミープラグでぶっ壊して、
うーん、
で戦って負けんだけど、
うん、
そのスレッタ・マーキュリーが、
うん、
いやあなた強かったですみたいな、
うん
うん、そんな負けたけど、
うん、
あなたこんなに強いと思ってませんでしたみたいな、
うんうんうんうん、
その自分の意思で戦うって決めたことは本当すごいと思いますみたいなこと言ったら、
うん、
そのサイオン寺が、
うん、
なんかはーってすごい感動して、
お
でスレッタに、
うん、
俺と結婚してくれっていうところで第3話終わりみたいな。スレッタがえっていうところで終わりっていう 何なんだこいつ、
どういうこと、どみんな
好きなわけがわからないよって。
え
なのでなんかねそんな感じ、
一周も目が離せないですか、
目が離せないですよ。
お
なのでね面白いです。
はい、
うん、
ちょっとそう水星の魔女は追っかけていきましょう、
ぜひ皆さん見てください、
う
ん
う
ん、
あそして合わせてあのウテナも少女格
闘ね、
ウテナを見ていただくと余計、
う
ん、
そうそうそう、
サイオンジってなんだよ、
サイオンジってこいつかみたいな。うん、なので、
うん、
ぜひ見てください。
はい、
というところで4時間になりましたのでこの辺り締めたいと思います。
はい、
じゃあいつものご挨拶お願いします。
はい、というわけで
ありが
太陽ホエールズ